それでは授業を始めます。今日14回目で最後の授業ということになります。皆さんもうご存知だろうと思いますが、授業資料はここにありますので、これを見てください。ここの URL はですね、例えばオートマトンと言語とか、基礎電気理論かな、基礎電気理論と同じようなところにありますので、多分見ていると思いますけども、まだ見てない人は、見てください。で、今までどういうことをやってきたかと言いますと、こういう感じと多いですね。で、先週は、前回ですね、暗号とか圧縮とかそういう話をしました。今週はその続きをやりますということです。で、期末試験、2月の5日、2次元に、T1 の31、ここではありません、 T1 の31で行いますので、間違えないように、試験会場に行ってください。で、特別試験ですが、3月3日に、皆さんご存知だと思いますが、3月3日に、学習日で、3月4日に、試験とこういうことになります。で、なるべくなら特別試験受けないで合格、みんな合格してもらえばいいと思いますが、特別試験、資格者にはCNS で連絡します。CNS ですので、他の人がですね、見える状態で、この人は特別試験、対象者です、有資格者らしいですというふうな感じで出しますので、もし友達がですね、有資格者だったら、教えてあげてください。もし、見てないと、その時点で、見てないで、試験を受けませんと、その時点で、単位がなくなりますので、単位を取れなくなりますので、友達がそうだったら教えてあげてください。今日のメニューと書いてありますが、前回の、復習といいますかね、それを簡単にやって、で、今日の話に入ろうと思います。で、今日の話は適当圧縮、ですね、1時間でいろんなものを詰め込んでしまいましたので、相対的にですね、内容が、薄くなっているということはあるかもしれませんけども、圧縮をやり始めると多分、それだけで一コマになってしまうと思いますので、こういうことだなと、いうことが大体わかればいいかなと思います。音声圧縮については、多分、この後ですね、関口先生から話があるんじゃないかなと思います。で、画像の圧縮については大渕先生から話があるんじゃないかなと思います。今日の話は2つの話のですね、前振りだというふうに取り返してください。で、データの圧縮、こういうふうに分類できますよという話を先週しました。で、頻度分布のですね、何事につけても、頻度分布の偏在がありますよという話です。で、いろんな場合に、ZIP の法則、こういうふうなですね、経験則が 当てはまりますよということです。で、まあこれは、ともかく、例えば携帯電話ですね、ZIP の法則に当てはまるかどうか、調べてみますと、まあ大体ですね、先週はここ書くの忘れてたんですが、まあ大体、e モバイルはちょっと外れてますが、それ以外は、大体、実際のですね、シェアと、ZIP のですね、値と言いますか、それが、まあ、似通っているということになります。今のはですね、携帯電話の話でしたけども、例えば、言語の場合といいますか、文章があって、その中の文字、あるいは、まあ、文字ですね。文字列の場合にも、よく使われるものと使われないもの、まあ、そういうものがありまして、調べてみるとこんなになりますよ、ということです。まあ、単語の使用、まあ、単語についてもこういうふうに、まあ、調べてみましたというか、まあ、こういうふうな、調査があります。で、こういうふうなですね、単語の、あるいは、文字の出現確率なんかを使って、圧縮をすることができますよ、という話です。で、データのですね、頻度分布の偏りを利用した技術というのはどんなものがあるか、今からお話ししますデータ圧縮ですね、まあ、これデータ圧縮の話も、このデータの頻度分布の偏りを利用してますけども、例えば物語といいますか、小説に出てくる暗号を解読の話もですね、多くはこうデータの頻度分布の偏りを利用してますよ。で、まあ、データ圧縮に関連するんですけども、まあ、携帯電話なんかでですね、データ圧縮、データ圧縮じゃなくて、キーの入力を、キーのタイプって言いますか、それをなるべく少なくする、まあ、そういう方法も考えられますよ、という話もしました。あと、検索アルゴリズムについても、前にやりました、検索アルゴリズムについても、特にボイヤムーアの話、方法は、このデータ頻度の、データのですね、頻度分布の偏りを利用しています。利用しているというよりは、この偏りがあることで、このボイヤムーアは非常に強力な方法ということになるということで。で、ここら辺は、脇道にさした感じですので、あまり言いませんけども、まあ、コガネムシとかですね、踊る人形とか、こういう、結構有名な、話も、暗号解読といいますか、まあ、漢字式のですね、方法を説明しています。で、ここに、別に本を買わなくってもですね、お金出して本を買わなくっても、ここら辺で、読むことができますので、興味のある人は読んでくださいという話を先週やりました。で、コガネムシについても、まあ、こういう感じ。細かくは言いません。もう言いません。踊る人形も、まあ、こんなようなんですね。まあ、人形の列ですね。これを、ホームズが、まあ、解読しまして、事件を解決なのかな、よくわかりませんが、まあ、解き明かしたと、こういうことです。さっき言いました、携帯電話のキーですが、日本語の場合にはあんまり、キーのですね、打つ回数を減らそうという、 まあ、ことはあまり考えてないかもしれませんけども、アルファベットのキーはですね、少しそういうことが考慮されているようです。アルファベット順に並んでますが、例えば、ここら辺は4文字になったりとかですね、4文字を1つのキーで割り当てたりとか、これも4文字ですね、割り当てていたりとかしています。これが本当に最適かと言われるとそうじゃないかもしれません。まあ、例えばメールで打つ、文章っていうのは一般的な文章とですね、違うかもしれませんので、あるいは人によって、打つ文章と違うでしょうから、まあ、どれが最適かというのは分かりませんが、まあ、こうアルファベットのキーは、例えばこれとこれが、4文字に割り当てられているということになります。あと、スクラブルっていうゲームも、まあ単語の中にですね、例えば Q とか Z とかっていうのがあまり使われないので、その文字を使って、単語を作ると高得点がもらえるよというふうなゲームに仕上がっています。で、まあ、今、話したのは、ちょっと脇道に逸れたところでしたが、まあ、データの圧縮にも、データのですね、偏在というのが使われています、ということです。で、モールス信号とハフマン符号について、説明をしました、ね。モールス信号もあまり、前回言いましたので、細かくは説明しませんけども、まあ、こういうことです。よく使われる単語、よく使われる単語は、一つの文字というか、音で表す。文字で表す。ね。で、あまり使われてないのは、Q なんかはあまり、英語の文章でもあまり使われませんので、まあ、四つの文字ですね、表す。こういう。うん。で、モールス信号の場合には、英語の文章を送るということを考えます。ですので、文字の切れ目、単語の切れ目、というのが必要になります。で、文字の切れ目、単語の切れ目は、こういう規則になっています。ということですね。後で説明します、ハフマン符号、では、まあ、文字の切れ目、まあ、決めてもいいんですけども、文字の切れ目は、決めなくていいんですね。文字の切れ目は決めなくていい。それに対してモール信号は決めないと、まあ、いけないんですけども、例えばですね、モール信号、まあ、例えば雑音が多いところで使ったと考えてください。例えば1文字が抜けてしまった、通信が聞こえなかったでと言いますと、ハフマン符号でですね、送ってしまった場合には、もう、その後はグダグダになっちゃうんですね。グダグダっていうか、もう、複合できない。正しく複合できないっていうことになります。それに対して、モール信号の場合には、まあ、1文字、あるいは、1単語が、わかんなくってもですね、それ以外は、例えば、文字の切れ目、あるいは単語の切れ目をですね、まあ、目印にして、まあ、アンカーとして、次の文字、あるいは次の単語から、正しく受け取ることができる。ね、ですから、まあ、ハフマン符号に比べると、モール信号の方が、雑音に強い、ということが言えるんじゃないかなと思います。で、ハフマン符号についても説明をしました。 まあ、二分木を使いますよということです。で、葉っぱ、各リーフノードにですね、文字を割り当てて、まあ、二分木を作りますということです。で、浅い、リーフは、浅いところにあるリーフは、よく、あ、違う、よく使う単語で、よく使う記号の場合には、浅いところにあります、リーフを使うですね。深いところには、よく あまり使われないところ、あまり使われない記号には、まあ、深いところのリーフノードを使うというふうに割り当てますということです。で、ハフマン符号の作り方、ですね、前回これと、もう一つ練習問題1というのをやりました。で、ですね、前回説明したときに、ここら辺っていう、頻度のところをですね、少し、頻度のところを、まあ、パーセントと言いますかね、それで、書いておきませんでしたが、まあ、今回パーセントに、パーセントと言いますか、割合に、直しておきました。少し、値も変わって、変えてしまったかもしれませんが、まあ、こういうふうな感じで、書き直しました。で、授業資料もですね、前回のも、これで書き直しましたので、ちょっと確認をお願いします。で、まあ、ハフマン符号、皆さん、情報通学かなんかで、勉強している、しているんですが、まあ、復習のつもりで聞いてもらいたいということで先週、やりました。ね。まあ、こういう、表を作って、それで、頻度の、少ないもの2つを、くっつけて、それで、まあ、2分2にします。というのが、ハフマン符号。ね。で、順々にこれ進めていきますと、まあ、こんな風になっていきます。こういうことですね。あ、ちなみに、ここの表の書き方も少し変えました。変えましたというか、まあ、カッコでですね、この、二分儀が表現できるように、しておきました。これは、DC に、B がくっついたよ、というふうに見ます。で、これも、DC に、B がくっついて、その後、A がくっついたよ、というふうに、見ます。で、まあ、まあ、こういうふうになります。こういうことですね。で、二分儀が作りま、できましたら、例えば、左側に0、右側に1というふうに、各ノードに、まあ、符号を割り振って、それで、上の方から、順番に、書き込んでいきますと、各リーフノードの、リーフノードというか、記号に対する、ハフマン符号ができますよ、ということです、ね。この場合には、A はですね、最初に A はここにありますので10ですので、まあ、10とで A あ B の方 B はですね、B はここにありますので111というふうになります。こういうですね。で、これができますと、文字に、変換して、いや、じゃなくて、文字からハフマン符号に変換したり、逆に、 ハフマン符号から文字に複合したりすることができます。まあ、本当はこれ逆に書いた方が良かったのかもしれないですね。普通はハフマン符号にして、文字をハフマン符号にして、それで、まあ、それをまた文字に複合するという作業になると思いますが、まあ、これ逆順番逆に書いてしまったかもしれません。まあ、こういうハフマン符号があったときにどういうふうに複合するかということですけども、まあ、左から見ていって、それで、割り当てていきますということです。で、ここで重要なのは、各記号はリーフノードに割り振ってやりますので、左から見ていきますと、まあ、特定のですね、リーフノードに、ぶち当たりまして、必ずぶち当たりまして、それで、その、符号、その符号が、その文字に割り振られる、割り振られるというのが確定します。左から見ていくと、順番に、決まっていきます。ということです。まあ、これは、ノイズがなかった場合、ノイズのことを全然考えない場合には、こういう、まあ、これで、いいかなと思います、ね。逆にですね、文字、この文字をですね、この文字列を、ハフマン符号に、変換するにはどうするか、ですけども、まあ、こういうふうになります。なんか2行に書いてありますけども、1行目は、あまり意味がなかったかもしれませんが、1行目は、まあ、区切り記号を入れなかったんですね。2行目は区切り記号を入れてみたと、ただそれだけのはずです。左から見ていって、B は111ですね。順々に、つなげていけば、ハフマン符号に、エンコードすることができますということです。で、どのくらい、まあ、ものにもよりますけども、ハフマン符号化することによってどのくらい圧縮ができるのかというのを考えてみましょうということです。で、まあ、もともと、アスキー符号、であったと考えます。A というアスキー記号がですね、これになりますので、まあ、16進数で41になりますので、それを、まあ、ハフマン符号で、これで言うの、ハフマン符号にするとどうなるかという、ことです、ね。で、まあ、アスキー記号は、まあ、アルファベットも含みますし、記号も他の記号も含みますので、まあ、このですね、5文字しかないこの記号と比べるのは、あまり良くないかもしれませんが、まあ、比較できたとしてどうかと言いますと、まあ、こういうふうになります。こういうこと。A の場合には、まあ、8ビット使ったのが2ビットになりましたよ。ね、文字 E の場合には、やっぱり、まあ、同じです。アスキー記号ですので、8ビット使うわけですけども、まあ、この場合、アルファ符号で、この場合ね、5文字しかありませんが、その5文字だけの場合には、まあ、1ビットで表すことができましたということです。 こういう結果なので、8ビットが2ビットに圧縮できてよかったよかった、そういう話ではありませんけども、5文字しかなかったというふうに考えますと、何もですね、8ビット、アスキー文字を使うんじゃなくって、5文字しかなければ、ここの、ハフマン符号を使ってですね、まあ、こういうふうに、圧縮することができます、ということです。で、先週じゃなくて前回の授業の終わりにですね、練習問題をやります。この時にですね、この表を、時間がなくってですね、この表をちゃんと、作らなかったために、間違って説明してしまった、と思いますが、今日は、もう一回ちゃんと説明したいと思います。前回のこの、頻度とちょっと変えてます。前回はなんですかね、例えば、8とか9とかですね、そういう値だったかなと思いますが、全部合わせて、1になるように、まあ、こういうふうに書きます。これを使って、もう一回説明をします。まずは何をやるかと言いますと、あっちね。あ、いいのか。あ。これを消すのを忘れてしまったの。ここはちょっと見ないで。いいです。7分の1が、2つだ。まず何をやったかと言いますと、まあ、頻度順に並べました。ね、見やすいように、まあ、別に、この表を、頻度順に並べる必要はないかもしれませんが、まあ、説明の都合上、まあ、こういうふうに並べましたと思います。頻度の高い順に、ですから、まあ、今 E が一番大きい。で、ハフマン符号化の場合には、解のですね、2つをくっつけていくということになりますので、いつもここの2つをくっつけていきますということになります。で、J と Q、まずは J と Q をくっつけますということですね。で、その次、まあ、表を更新しまして、J と Q とですね、あと、まあ、J と Q の、合計、それと、まあ、合計を、しますと 0.10 となります。で、まあ、次にですね、まあ、頻度の低いものを調べますと、J と Q の連合と、K ということになりますので、まあ、こういうふうにくっつけます。で、また、表を作り直しまして、やりますと、B と F。B と F が、頻度が低い。二つになりましたので、この B と F をくっつけます。こういうふうに。まあ、同じように、この表を更新しながら、B と、解の二つをくっつけていきます。こういうことになります。これも同じですね。ここの括弧はさっき、説明したように、まず Q と J をくっつけて、その次に、K をくっつけて、次に D をくっつけたよ。この、二分に E を表しているということになります。まあ、こういうふうにくっつけていって、まあ、最後に、 こういう二分になりましたということです。で、二分二、この二分二ですが、左をゼロ、左の濃度にゼロをつけて、右の濃度に1をつけますと、こういうふうな、二分二が完成します。で、例えば B はどうかと言いますと、いや、記号 B はですね、どういうコードになるかと言いますと、B はどこにいるかというと、B はここですので、まあ、じゃなくて、101ですか。101というふうになります。ということですね。で、まあ、頻度の高い E はですね、E はどこにあるかっていうと、ここですか。2桁になりますが、頻度の、一番低い、Q はですね、0010というふうに、4桁になりましたというです。前回、授業中にですね、この練習問題をやってみて、それで、今回と違うぞというふうに思ってる人が、今回の答えと自分の答え違うぞと思ってる人がいるかもしれませんが、この頻度、前回と変えてますので、前回と同じになるかどうかはわかりません。前回の消してしまいましたので、確認できないんですが、ここが変わってますので、前回と答えが違ってても、違ってる可能性があります。ですので、前回のじゃなくてですね、今回ので、試して、答え合わせを押してみてください。以上、ハフマン符号でしたけども、このハフマン符号っていうのは、まあ、符号列をですね、左からトレースすることで、まあ、記号の区切りが、わかります。どこからどこまでがこの文字で、どこからどこまでがこの文字だというふうに、しなくっても、まあ、区切り記号を、入れる必要がないということになります。それはまあ、なんでかと言いますと、この二分二のですね、リーフの、すべてのリーフノードについて、すべてのリーフノードに、記号が割り振られているから。で、リーフノード以外は、記号が割り振られていないので、まあ、そういうって言いますかね。左から、ハフマン符号の左から、トレースすることで、記号が確定します、ということになります。で、これが、前回までの話でした。で、今日のはですね、まずはエントロピーの話から入ります、ね。まあエントロピー、いろんな説明ができるんですが、圧縮の話を、するときにはですね、まあこれ以上、あと圧縮できない限界点というふうに考えてください。まあ、エントロピーっていうのは、熱力学から来てますが、まあ、それを、情報理論に、適用したということになります。で、計算式はこれです。で、まあ、データのですね、出現確率、それと、 論文ですね、それを書き合わせてそれで差し込むということで、計算が簡単にできますよということです。例えば、練習問題1の場合どうか、ね、練習問題1は、7つ文字がありまして、何つですね、1、2、3、4、5、6、7、7つ文字がありまして、それぞれについて、出現確率、しますかね、まあ、これを計算しますと、2.5、大体 2.5 になります。ということです。で、ハフマンコードの、平均符号帳はどうだったかと言いますと、それぞれですね、1項目が、B、1項目が B の、符号帳、次が D の符号帳、E の符号帳というふうに、足していって平均、取りますと、ちょうどですね 3.0 ということになりました。で、ハフマンコード、というのが、ここで、見てほしいのは、このハフマンコードのですね、平均符号帳が、エントロピーにかなり近い値であるということを確認してください。それともう一つ、これが必ず成り立ちますよということです。エントロピーと、ハフマンコードの平均符号帳、これを、比較しますと、エントロピーの方が、まあ、ちょっと小さい、あるいはイコールか、あるいはちょっと小さいということになりますということです。まあ、今回の場合には、計算しましたエントロピーは 2.5、ハフマン符号の平均符号帳は、3ということで、エントロピーの方が、ちょっと小さい、ということになります。これに当てはまっているということになります。前回お話ししました、今回もちょっと、表をお見せしましたけども、例えば英語のエントロピーを考えてみましょう。英語のエントロピーというかな、アルファベットのエントロピーといいますか、もしアルファベットのですね、例えば A とか、あ、 A じゃなくて E とかですね、 Q が全く同じ出現確率であったらどうか、その場合にはですね、簡単に計算することができます。まあ、これ計算しますと、スペースも入れてね、スペースも入れて計算しますと、だいたい4.76 ということになります。ですけど、実際には、表、さっきの表、もう一度お見せすることはしませんが、英語の文、たくさん集めてですね、調べた結果、E がですね、よく出現して、Q はあんまり出てこない、ということが、分かっています。で、それを利用しますと、利用して、エントロピーを計算しますと、大体ですね、4.03 になった。まあ、等確率の場合よりも、まあ、当たり前ですが、まあ、エントロピーが小さくなりましたということで、今からですね、いろんなといっても、音声とかですね、最初にちょっと 文章も入るかなと思いますが、文章とか、音声とか、画像とかですね。その、データ圧縮の話をしますけども、大体ですね、データ圧縮の流れっていうのは、決まってまして、こういうような流れになっています。元のデータを圧縮しやすいデータに変換します。で、その圧縮しやすいデータというのを、符号化します。それで圧縮するということになります。で、ここで言うですね、圧縮しやすいデータって何かと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、出現する事象の確率の偏りが大きい、そういうデータに変換します。文字の場合には、まあ、文字の頻度分布を使えばいいということになります。それ以外の、音声とかですね、画像の場合には、ここで少しですね、データの変換、ということをやります。まず一般的な圧縮アプリケーションといいますかね、皆さん多分よく使ってるかと思いますが、ZIP という圧縮方式があります、ね、これはファイルの圧縮をしてますね。で、ZIP の場合には、圧縮したら圧縮してまた解凍したら元の状態に戻せなかったとなりますと、大問題ですので、可逆であるということになります。で、例えば、これどうやってるかと言いますと、文字の場合にはですね、その中に入っている文字の頻度、それを調べて、簡単に言いますとですね、文字の頻度、それを調べて、それを使って、ハグマン符号化を、するということになります。それだけですと、元に戻すことができますので、簡略圧縮ということになります、ね。で、どんなソフトウェアがあるか、GZIP とかですね、こういうふうな、アプリケーションがあります。こういうことです。文書の圧縮、これは、さっきも言いましたようにと言いますか、簡略あるいは、非簡略というのがありますが、普通は簡略を使うだろうと思います。その場合には、頻度分布を使って、ハグマン符号、という流れになります。非簡約圧縮というのは、あんまり、非簡約圧縮の例として使わないかもしれませんが、自動要約というのが当てはまるのかなという気がします。この場合には、自動要約したものから、元のデータに戻せませんので非簡約ということになります。じゃあ音声の場合はどうか、ね。音声波形というのは目に見えませんので、波だというふうに、考えてもらえばいいかなと思いますが、こういう波、ね。それを、まずは、マイクに入った時点では、音声がですね、 マイクに入った時点ではアナログウッド波形なわけですけども、それを、まあ、圧縮しやすいように、デジタル波形に直しますということです。デジタル波形っていうのは、まあ、この場合ですね、サンプリング数周期、等間隔でサンプリングしていきます。ちょっと、見にくい、線が細くて見にくいかもしれませんが、まあ、こういうふうにですね、まあ、量子化していきます。そういうことですね。で、このデジタル、アナログからデジタルにしたことによって、まあ、圧縮できる面もあるわけなんですが、このデジタル波形にしたことによってですね、いろいろ操作することが簡単になります、ね。で、普通はどうやって圧縮するかと言いますと、デジタル波形をですね、周波数表現に直します。ね、まあ、これがデジタル波形だと、に 直ったものであるというふうに考えてください。それを、周波数表現に直します。ここからここまでを、本当はもっとですね、周波数表現に直した場合には、まあ、音声波形、かなり、長い期間って言いますかね、にわたって、一つの数波数表現で置き換えることができますが、まあ、これをですね、こういうふうにすることによって時系列から周波数表現にすることによって、かなり、圧縮することができる、ということになります。周波数表現というのは、まあ、これグラフで書いてありますけども、低い周波数から高い周波数に、変換して、低い周波数から高い周波数、それぞれの周波数成分を書き込んでいるということになります。で、このままでもですね、かなり圧縮されているわけなんですけども、もっと圧縮することができます。今度はどういう圧縮をするかと言いますと、まあ、圧縮して、で、解凍したものを利用するのが人間だと仮定しますと、人間の耳はですね、低周波、高周波、聞き取ることができませんので、その部分はカットしてしまえということになります。ここにですね、低周波部分と高周波部分、まあ、こういうふうにマスクしてしまってますけども、まあ、こういうふうに、人間に聞こえる部分は残しますけども、聞こえない部分は、まあ、データなくしてしまう。波形としては、まあ、違うと言いますか、変わってしまいますけども、人間が聞いたか、感じでは、ほとんど差異がない。まあ、そういうところで、低周波、高周波をカットしてしまうということをします。で、皆さんご存知だろうと思いますが、まあ、用途によってですね、どのくらい圧縮するか、どのくらい圧縮したらいいかというのは、まあ、決められます、ね。例えば、音楽を圧縮したいといった場合、なるべく原音のまま聞きたいということがあるだろうと思います。その場合には、この部分をですね、まあ、少し、まあ、まあ、この部分を、広げてですね、で、圧縮率は、少し我慢するということになります。そうじゃなくって、なんて言ってるのか分かればいいや、という場合があります。その場合には、 ここだけではないんですけども、この周波数、残しておく周波数をの、区間といいますかね、それを狭めて、それで圧縮することができます。例えばあの MP3 プレイヤーでですね、あの音楽を皆さん録音、格納するときに、格納するときですが、だいたい128キロビットパーセカンドから、192キロ BPS くらいで圧縮してるんじゃないかなと思いますが、もっともっとあの、なんすかな、あの、なんて言ってるか分かればいいや、音楽じゃなくって、あの人が、話している声が、聞こえればいいやという場合には、8 kbps くらいに圧縮してしまうということになります。そういうことができます。で、ちなみに、私が、あの、授業の音声をですね、撮っているのは、16 kbps だったと思います。で、まあ音声の圧縮ということを少し、考えていきますね。で、なんていうの、あの音楽とかですね、そういうことではなくって人間の声、だけを圧縮したいとした場合には、人間の声、特有のあの、特徴を使ってですね、圧縮することができます。で、そのためには、人間の声がどういうメカニズムで、発生しているか、それを調べる必要がありますが、人間の声っていうのはですね、まあ、母音の場合、特に母音の場合ですけども、まずここら辺にあります、声帯のですね、振動がまず起こります。で、その声帯の振動による、音がですね、声道の形、口を動かすことによって、あの声帯から、唇まで、これを、まあ、声道と言いますけども、まあ、その声道の形を変化します、させます。ね、で、その声道の形っていうのは、あの、まあ骨とかですね、唇とか、あの、舌とかですね、まあそういう、ものによって、あの、制約を受けてます。勝手にですね、あの、唇が20メートル伸びたりとかですね、逆に、あの、声帯よりも、引っ込んだりとか、そういうことはできないわけですね、普通はね。で、まあ、あの、舌とか唇は、よく動くんですけども、その奥の、方ですね、口外とか、あの、あるいは、まあ、ここら辺なんかは、ほとんど動かすことができない。ですので、かなりですの、かなり、あの、音の制約があります、ということです。で、この、このことによって、人間が出せる音っていうのは決まってくるということになります。ですので、いくつかのパラメータを使いますと、ほんの数個でですね、人間の声を、あの、再現することができる、そういうことになります。で、このですね、あの、制約によって、音声の圧縮も、音声、この、 音声、声帯、あるいは、などの、制約を、音声の圧縮でも利用しているということになります。例えばですね、日本語の、母音について考えてみます。ね、第一のアイニフォルマントとか書いてありますが、横軸が第一フォルマント、第二フォルマントと、縦軸が第二フォルマントというふうに、見てください。これ、フォルマントっていうのは、ここに説明で書きませんでしたけども、程度の形によって、強められる成分ですね。そのうち、一番低い、帯域のことを、第一フォルマントと言います。その次に、低いフォル、帯域を、第二フォルマントと言います。で、第一フォルマントを、横軸、第二フォルマントを縦軸というふうにしますと、大体、五母音はですね、こういうふうな分布になっています。こういうこと。ですからですね、日本語の場合には、特に日本語の場合には、ここら辺の音を出しなさいって言ってもできないんですね。ここら辺の音を出せ。ここら辺の音を出せと言っても難しい。ということになります。で、こういう知識を使いませんと、例えば、ここの領域を、一つの、クラスターとして、ここの領域を一つのクラスターとして、というふうにしますと、ここの領、枠内だけでもですね、5×5 で25、領域って言いますかね。クラスターが必要になってきますけども、実際には、日本語の場合には、あいうえおという、5つですので、この領域をちゃんと、確定することができれば、25ではなくてですね、5つのクラスターで、分類することができる、ということになります。こういうふうにですね、音の偏在というのがありますので、これを圧縮に利用するということになります。で、どういう圧縮をするか、音声の圧縮の方法は、非常にたくさんあります。いろんな方法が提案されていて、説明したとキリがないんですが、例えば、一番簡単な、PCM というのを説明します。PCM 自身、音声の圧縮かと言われると、ちょっと、胸を張って言えない部分はありますが、最初は、PCM について、説明をします。で、PCM ってのは、アナログ信号をデジタルデータに変換しますということです。さっき、波形、アナログ波形をデジタル波形に変換しますと言ってましたけども、それが、PCM。で、アナログ信号をですね、一定時間ごとに標本化します、ね。サンプリング周波数と言いますが、それに従って、サンプルしていきます。これをですね、時間を長くしたり短くすること、短くしたりできますので、例えばサンプリング周波数を長くすれば、音声の圧縮ができるということになります。あと、どのくらいの、細かさで、波形を表現するか、例えば、電圧というふうに考えていいかなと思いますけども、音声全体を、プラスマイナス、プラスマイナスじゃない、 何ビットで表現するか、まあ、それを調整することによって音声の圧縮をすることができます。こういうことです。さっき言いました、あの横軸と言いますかね、時間軸を、調整する、それが教本化周波数。この量子化ビット数っていうのは、まあ、縦軸に関連する、あの音声の、まあ、電圧の高さですね。音声の電圧の高さを、どこからどこまでで、表現、何ビットで表現するかというのが、量子化ビット数ということになります。で、例えばですね、CD の音質っていうのはどうかと言いますと、教本化周波数が 44.1kHz で、量子化ビット数が16ビットということになります。で、PCM のですね、符号化、まあ、ここら辺って言いますかね。まあ、ここら辺をですね、あの調整することによって、アナログデータよりもずっと小さい値になるんですが、まあ、この PCM にしたときにですね、あの、どういうご利益があるかというのを、次に、説明をします。例えば、あの、一つの伝送路が、あったとします。一つのですね、音を、垂れ流しで、垂れ流しというのは、あの、まあ、その、なんていうの、その、伝送路を一つの波形で、占有するんだったら、あまりあの PCM にする意味はないんですけども、例えばですね、複数の音声を同時に、伝送路に、渡して、それで、あの、受け取り側でまた、あの、まあ、分配する。そういうことを考えますと、この PCM の、符号化が、必要になってきます。例えば、1、2、3、4、5、5つですか。5つの波形を、1つの伝送路で送ると、アナログにした場合にはですね、まず、難しいですが、PCM にすることで、最初に、ここのデータを送って、次にここのデータを送って、ここのデータを送って、ここのデータを送って、というふうにしてですね、まあ、切り替えてですね、それで、伝送路に送る。で、その情報を、こちらが分かっていれば、また複合することができるということになります。それですので、一つの伝送路で、複数の、あの、送信、複数の音声を、送信する、ということがこの PCM にですね、符号化をすることによって、可能になるということになります。その場合には、皆さん、あの、ハードアキト実験で勉強したかと思いますが、あの、マルチプレクサとですね、で、マルチプレクサを利用します。あの、専用線がここに書いてありませんが、まあ、専用線が、あっても構わないし、まあ、こちらとですね、こちらの取り決めで、最初に、A の波形を送って、次に B の波形を送って、それを順々に繰り返しますよというのが分かっていれば、まあ、専用線はいらないということになります。次に、もう少しであの、音声の圧縮をしたいというふうに考えますと、もう少しあの、工夫ができます。どういう工夫かと言いますと、この音声波形を見ますとですね、これあのただのサイン波を書いてますが、まあ、こういうふうにあの、まあ、急激な変化というのは、 あまり起こらないというふうに考えることもできます。あるいは、急激な波形の変化が起こったとしても、人間の耳には、高周波は聞こえませんので、その部分はカットしても構わないというふうに考えることもできます。そうしますと、この生のデータをですね、格納するよりも、前の音との差を計算しておく、というだけで、音声のですね、蓄積ができる、ということになります。前の音との差を蓄積することによって、元々の音をですね、蓄積するよりも、量子化ビット数を小さくすることができます。例えば、これ単位波の場合、この高校に書いてあります、単位波の場合を、ちょっと計算してみましたが、PCM の場合、つまり、元々のですね、音声を、そのまんま、格納するとどうなるか、こういう値が格納されます。その場合には、8ビット使うということになりますけども、ADPCM の場合には、つまり、前のデータとの差だけを格納していく、そういう方式の場合には、こういうふうなですね、値を格納すればいい。この、こういう場合には、7ビット、で格納することができますよ、ということです。例えばですね、そうですね。これ、8ビットが、7ビットに、変換することができました。ということです。以上、音声の圧縮については、以上だっけ？他にもあったのか？まだあったの。非常に簡単な、PCM 符号化、あと ADPCM の符号化というのを、今説明をしました、ね。もう少しですね、うまい圧縮をするということで考えられたのが、MP3 とかですね、MP3 というか、MPM3 とかですね、そういうので、そういう圧縮の方式もあります。ただし、ここでは、詳しくはちょっと説明をしません。いろんな、圧縮方式がありますよということですが、もっともっと圧縮したいという場合があるかなと思いますけども、その場合には、セルプというですね、方式があります。このセルプっていうのは、ほとんどの携帯電話でですね、ほとんどというか、携帯電話での圧縮方式に採用されているものですけども、いろんな、アリューと言いますか、アリューじゃないですか、工夫、セルプを、元にした、工夫を、してまして、いろんな方式が、提案されています。例えばですね、よく使われているのが、CSA セルプ、ですけども、8kbps というふうな、圧縮を行いまして、 携帯電話の音を送信しているということになります。そろそろ時間が厳しくなってきましたので、画像の圧縮についてもちょっと説明をします。音声の方はこれくらいにして、画像の圧縮についても説明をします。画像の圧縮なんですが、いろんなこれもやっぱり、いろんな圧縮方法があります、ね。今回はJPEG のJPEG についてちょっとお話をします。ただ JPEG、全てについてって言いますかね、詳しく説明するというのはできませんので、簡単な、こんな感じでJPEG っていうのは圧縮されてますよという話をします、ね。JPEG っていうのはですね、まずは、画像を、8×8 の、ブロックに、分割します。小さいブロックですね、分割します。で、そのブロックごとに DTC って書いてありますが、これはまあ、周波数領域に変換します、ということです。これは、次のページに出てくると思いますが、空間領域から周波数領域に変換しますということですね。で、人間がですね、目につくというのは、大体、低周波部分にあります。で、高周波部分はあまり目につきませんので、その、高周波部分は、カットしてしまうです、ね。そういうことで、圧縮しようというのが、JPEG の圧縮ですね。ここに書いてあります。高周波部分をカットして圧縮しましょう。で、符号は、だいたい、ハフマン符号っていうのが非常に優秀なので、ほとんどの場合は、ハフマン符号を使います。使って符号化します。こういうことです。で、実際にですね、JPEG で、圧縮したのは、どういうふうに見えるかというのを、お見せします。これはですね、山梨大学のマークの、ここの部分かな、ここの部分を切り出したんですけども、JPEG で圧縮して、JPEG で圧縮して、引き伸ばした、PNG で、圧縮して、引き伸ばした、そういう例です。JPEG の場合には、今から簡単に説明しますが、ですね、周波数の、周波数領域に、変換して、それで、高周波部分をカットするということになりますので、少しですね、ここがぼやけたようになります。もっと圧縮するとですね、もっとずっと、高い圧縮率にしますと、ブロックノイズというのが出てきますが、こういうふうな、ノイズといいますかね、これが現れるということになります。PNGの場合には、圧縮方式が違いますので、JPEG の場合にはここら辺もやもやっとしたような感じになりますけども、PNGの場合には、ちょっとギザギザした感じになりますが、それが、間違いということになります。この例はですね、JPEG がPNGよりも劣っているという話をしようとしているわけではなくて、この、一色の場合にはですね、JPEG ってあまり一色の場合には JPEG があまり使わない方がいいかなというふうなことで使います。もっと色がたくさんある場合には、このモヤモヤとしたのがですね、人間の 目には、なんですかね、圧縮の、が、分かりにくい、そういう構造になるかなと思います。 で、さっき出てきました、DCT というのは、離散コサイン変換、の訳です。で、まあ、JPEG などで利用されていますということです。で、空間領域から、空間領域というのは、8×8 のですね、マス、まあ、RGB で、それぞれ、ドットがついていると、まあ、値が入っているということになりますが、それから、周波数領域に変換しますということです。で、数学科、あるいは、他の授業でやったかなと思いますが、まあ、どんな複雑な波形、波でもですね、波形でも、三角関数の和で、近似することができますということは、勉強したかなと思います。ちなみに、1年の後期の、基礎電気論でもちょっとお話をしているはずです。で、この、フーリエ級数展開、を利用して、それで、まあ、周波数領域に変換します。こういうことです。で、人間はですね、まあ、低周波、音の場合もそうなんですが、低周波の部分は、まあ、敏感なんですけども、高周波はちょっと鈍感になるんですね。ですので、それを利用しまして、人間が見るものですから、人間の、目の特徴に合わせてですね、低周波の場合には、細かく量子化して、高周波の場合には粗くうと量子化するということができます。こういうことで、高周波の項は、あとですね、まあ、音声の場合もそうですけども、ある点から急激に変わるっていうのはなかなか、それほど多くないですね。ですので、高周波の項は、普通は、低周波に比べますと小さくなる、ということになります。ですので、データで、まあ、多くの場合には、かなり高周波になりますと、ゼロになってしまいます。ということです。で、ゼロになってしまいまして、なってしまえば、その部分のデータは、保持する必要がありませんので、データの間引きができますよ、ということです。例えば、こういうような写真がありました。ここの部分、これが 8×8 という意味ではありませんが、もっと細かいはずですけども、まあ、これが 8×8 だったとして、見てください。空間の領域ですが、ここのデータがですね、それぞれ入っているというふうに見てください。それを、周波数領域に変換します。この部分、ここではですね、ここの部分はここに対応するんですけども、周波数変換しましたので、ここがどこだとは言いません。ここは、まあ、ここに書いてありますが、ここはですね、横軸の、まあ、この、まあ、こういうふうな単位波が入、入ります。単位波というか、まあ、コサイン変換してますので、コサインを使っていいかと思いますが、まあ、こういうふうな波形に対応しますね。で、さっきも言いましたように、どんな複雑な波形でも、三角形の和で近似することができるということがありますので、その近似をここでしているということになります。こういう成分がどのくらいあるか、こういう成分がどのくらいあるかというのを、ここで、表現します。そうしますとですね、ここではですね、値が、ここら辺には値があるんですが、だんだん値が小さくなっていって、ここら辺はもう値がない。もうゼロにしまって構わないということになります。これを利用して、まあ、データの圧縮をします。ということです。で、DCT が、できましたら、それをですね、ハフマン符号化します。ということです。で、どうするか。 実はですね、これ2つに分けます。直流成分と交流成分に分けます。こういうこと。直流成分というのはここの部分ですね。座標で言うと座標で言うとというかな、まあ、00の値というふうに考えていたと思いますが、これはこの単位波ではなくって、ここ全体のですね、平均の値を示します、ね。その直流成分と、それ以外の、この中のここの領域での変化の部分、それを交流成分と言いますが、まあ、それを2つに分けてですね、ハフマン高度化しますということです。まあ、こういうふうな感じで、JPEG の圧縮が行われるということです。JPEG の圧縮については、JPEG も、いろんな、なんて言いますかね、アーリューと言いますか、それぞれの工夫が、ありますので、一般的な JPEG の方法ということになりますけれども、こういうふうな感じで圧縮が、画像の圧縮が行われているということを理解するわけです。で、半年かけて、アルゴリズムとデータ構造の3の、の授業をやってきましたが、今までに何をやったかと言いますと、最初はですね、オートマトンと言語の続きというか、できなかったチューリングマシーンについてちょっと説明をしました。で、あと、公式法を使って、なんですかね、計算するには、スタックを使いますよという話からですね、スタックの話もちょっとしました。で、その後、動的計画を利用したアルゴリズムをいくつか説明します。CKY4、ね、構文解析で使われている方法として、CKY4。今年は CYK で統一してたと思いますが、CYK 法ですね。それで、探索の問題としまして、ダイクストラ法とか、エースターアルゴリズムについて説明をします。マッチングの問題として、DP マッチングの説明をします。それぞれ、動的法計画法を、利用して、したアルゴリズムだということで、になります。で、その後ですね、文字列検索のお話をします。まずはシンプルサーチを説明しまして、なるべく計算量を減らすために、KMP 法、あるいは BM 法、というのを説明します。その後、複数のキーワードがあった場合に、一遍にする、検索する方法として、A ホプラジックの方法を説明しました。あと、前回と今回でデータの圧縮の話をしました。エントロピーの話もしましたし、文章、音声、画像の圧縮の話も、簡単ですが、やります。アフマン符号化についても説明しましたし、DTC についても、ちょっと時間がなくて、簡単にしかできませんでしたが、説明をしました。以上、いろんな、説明といいますかね。アルゴリズムについて、説明をしてきましたけども、それぞれ例えば4年生になってですね、卒論で、この中の一つ、使うことになる人も多いんじゃないかなと思いますので、なるべく、覚えておいて、で、利用できるときにですね、利用してください。それでは授業を終わります。来週、 来週の2月の5日ですか、2月の5日が、試験になりますけども、TH の31でやります、ここではありませんので間違えないように行ってください。で、試験の範囲は、中間試験の、範囲も含めて、全部ということになります。それでは終わります。